Podcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。
この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっつぁんです。最後までお聞きください。
ソラウミ IT ニュース、5月11日です。皆さん、番じましてみっつぁんです。そしてすきちゃんは今日はまだ残業しております。途中でメールが入ってきて、なんか急な仕事が入って帰れなくなったってね、言ってきたんでね、何時に仕事が上がれるかよく分かりませんが、まあ、間に合えばエンディングから参加してもらおうと思いますけどもね。いや、今日はぬくかったですね。まあ、気温は上がってたんですけどね、風が結構あって、まあ暑くてやれんっていうほどではなかったですけどもね。ただ風は今夕方の時点でも結構台風並みの風がね、外を吹いてますよ。まあ、これ風なかったらね、非常に蒸し暑かったんではなかったかと思いますけども、今日は宮崎の方が暑かったみたいですね。今日の最高気温は宮崎県の西都、西の都と書いて西都と読むみたいですけどね、 30.3 度が一番どうも暑かったみたいですね。皆様、暑さやられてませんか？明日からはね、またちょっと気温が崩れてくるようではありますけどね、西日本がメインなのかな、この雨は。明日の12日ですけども、西日本から天気が崩れてくると。で、午後にはだんだんと雨の降るエリアが広がっていきますよということだそうですね。福岡、広島、高知、この辺が曇りのち雨とか晴れのち雨っていう感じですかね。特に九州、四国、局地的な激しい雨や、雷雨の恐れがあるということですんでね、道路の冠水や河川の増水に注意をしてくださいと。で、まず風も強いらしいんでね、明日も、傘はもしかしたら役に立たないところもあるのではないかということですね。で、東日本は、暑さとにわか雨に注意してくださいということですね。そして北海道というか北日本、一日の寒暖差に注意してくださいということだそうですよ。北日本の方は朝と日中の寒暖差が、広がるようですんでね、北海道で一番寒暖差がある予報が出てるのは旭川ですね。最高気温19度、最低気温7度、12度の差が出てると。本州の方だと、盛岡かな、最高気温が23度で最低気温10度、13度の差。あ、もっと広いとこがあった。山形、最高気温26度、最低気温12度、14度差ですね。ここがピークかな。福島も、28度の14度だから、寒暖差は14度ということのようですんでね。はい、まあ明日 連休明けてやっとお休みになるよというね今週長かったですね、5日間。普段に比べてなんか倍ぐらい働いたような気がしますけどもね、はい、明日一日頑張れば、体が休められますんでね、あと一日皆さんしっかりお仕事頑張ってくださいね。それでは本編の方行ってみたいと思います。はい、それでは本編の方行ってみたいと思います。まずは、鉄ネタ、鉄ネタ、バスネタ、トラベルウォッチにあった記事です。中国 JR バス、トワイライトエクスプレス水風専用の水風バスをお披露目という記事が上がってました。6月17日から運行を始める、JR 西日本のトワイライトエクスプレス水風、これ観光列車ということですんでね、途中で、お客さん降りて、観光地を巡るんですけども、列車降りてからその観光地までの足ですよね、これのためにバスが必要になってくるんですけども、この専用バス、これが完成したということでね、お披露目があったということだそうです。この水風バス、トワイライトエクスプレス水風の停車駅から立ち寄り観光先へのアクセスを担っており、1日目の立ち寄り観光地から最終日の立ち寄り観光地までトワイライトエクスプレス水風と並走しながら運行しますということで、これ列車と一緒に移動するってことになるんですね。でこのバス、中国 JR バスが、手掛けてるんですけども、大型バスを新造したということだそうです。座席数は38席で、バスのデザインは、水風グリーン、トワイライトエクスプレス水風の車体の色と同じ色を使ってますと、エンブレムも同じ仕様のものを装着していますということだそうですね。38席ってことは、これ多分3列シートってことなんでしょうね。これ今回お披露目されたバス、1両しか写真は上がってはいないんですけども、広島ナンバーなんでね、バスはどうも広島で管理するんじゃないのかなと思いますけどもね。ただこれ1台ってことはないと思う。多分予備でもう1台ぐらい用意するんじゃないかなって気はしますけどもね。はい、料金がもともと高いんでね、バスにすら乗れないでしょうね今、JR 九州の七つ星はすでに運行してますし、東日本もこの間から運行始めてますよね。あっちは北海道も行くんですよね、確か。東日本のやつは、あれ線路が新幹線用になったから行けないんじゃないのかなと思ったら、どうも線路は3本引いてあるみたいですね。片側の線路は、新幹線と在来線仕様と両方で使用して、でもう反対側は、2本線路を引くと、新幹線用の線路と在来線が走るための線路と、それがあるんで北海道、青函トンネル渡っていけるよということみたいなんですけどもね。機会があったらね、水風も乗ってみたいですね。 まあ、乗れなくても写真ぐらいはね撮りに行きたいなと思いますけどもね。ちなみに第1期これは9月の25日の出発分までなんですけども、これほぼ売り切れてるんでしょうね。現在第2期の10月から11月出発分これの募集中ということで、乗れるもんなら乗ってみたい。はい、そしてもう一つ、これも鉄ネタと言えるか言えないかですけどもね、トラベルウォッチにあった記事です。夜行列車をイメージしたホテルブランドファーストキャビンステーションを2017年秋に大阪と和歌山で開業ということで、これ以前紹介したニュースでもあるんですけども、寝台列車をイメージした、どっちかというとカプセルホテルみたいな部屋の、ホテルになりますよね。JR 西日本ファーストキャビンは5月10日キャビンスタイルホテルの新ブランドとして夜行列車の個室をイメージしたファーストキャビンステーションを展開し、2017年秋に大阪阿倍野と和歌山に開業すると発表しましたということは、そうですね、阿倍野の方のお店ですね、ファーストキャビンステーション阿倍野荘という名前だそうですけども、これ JR の天王寺駅の近くに、約120キャビンを備えて今年の秋にオープンしますと。そして和歌山の方はファーストキャビンステーション和歌山駅というお店の名前で、キャビン数は約70で、最寄り駅は JR 和歌山駅で同じく17年秋に開業しますということのようですね。まあ部屋これ、まあ、料金が当然違いますけどもね、2種類用意されるそうですね。ファーストクラスキャビンってやつとビジネスクラスキャビン、写真が載ってますが、元記事の方にファーストクラスキャビンの方は、これ普段はソファーとして使えるのかな、で寝るときはまあソファベッドという形で使うんでしょうね。ファーストクラスじゃない方、ビジネスクラスキャビンの方は本当に寝るだけ、ベッドの幅いっぱいしかないという感じみたいですけどもね。まあ出張とか旅行とか、まあ、安く泊まれるんじゃないかなと思いますけどもね。で、館内には共有施設としての、ラウンジスペース、それから大浴場、全館無料 Wi-Fi を完備、あと男女別エリアになってるということで、まあ、女性も安心して使ってくださいということですね。まあ寝台列車の個室みたいな感じかな、イメージ的には。まあお値段がねここの中に出てきてないんで一体いくら取るのかちょっと分かりませんけどもね。はい、それではここから IT ネタいきたいと思いますが、まず最初ギズモズジャパンにあった記事です。アップル従業員自宅で Siri 搭載スマートスピーカーをテスト中という記事が上がってました。これ元記事はブルームバーグの記事になりますけども、アップルの従業員はすでに数ヶ月にわたってこの Siri 搭載スマートスピーカーをテストしているそうですと。数ヶ月前にはプロトタイプが作成されたとのことだそうですね。まあテストを従業員を使って行っているということだそうで、まあ、発表は、6月5日、まあ、日本時間だと6月6日になりますけども、WWDC2017 の、まあ、キーノートで発表がもしかしたらあるかもよということだそうですね。 アマゾン、マイクロソフトが同じようなものをもうすでに出してますからね。アップルさん、斬新なデザインになるんでしょうか、それともシンプルなデザインになるんでしょうかっていう感じですね。はい、それでは次のニュースですけども、こちらキナルキナーさんの方にあった記事です。フォックスコンで iPhone8 の生産に向けたヒアリングやトレーニングが始まった模様ということだそうで、なんか遅れる遅れるっていう噂の割には、例年と同じような出荷時期になりそうな感じになってきましたね。ですね、まあ従業員のトレーニングが始まったということで、量産に向けてということなんだそうですね。まあ多分 WWDC では発表はないかな、 iPhone は iPhone でまた発表会を設けるんではないかなとは思いますけどもね。はい、そして次のニュースはこちら Gizmodo Japan にあった記事です。 iPhone8 なんと AirPods が同梱されるのかはてなという記事が上がってました。これ元記事は9to5Mac の記事ですけども、JP モーガンのアナリストの報告によると、プレミアムモデルとなる iPhone8 には有線イヤホンのイヤーポッツの代わりにエアポッツが付属するとのことだそうですね。まあ確かにイヤホンジャックなくなったんでね、あんなライトニングと 3.5 ミリの変換ケーブルをつけるぐらいならエアポッツつけてくれよっていうふうに思うんですけども、ただこのエアポッツ単体価格で 16,800 円、これ税別ですから税金入れるともっと高くなりますけどもね、まあ、この値段のものをつけるってことになるとお値段ポーンとまた跳ね上がるんかなって気はするんですけどもね。 AirPods の廉価版ってこともなさそうな気がするんでね、つけるなら AirPods つけてよって感じはしますけどもね。でこの JP モーガンのアナリストさんはWWDC で発表されるんじゃないかというレポートを出してるそうです。ただ私は WWDC で iPhone の発表はないんじゃないかなとは思ってますけども、果たしてどうなんでしょうかね。はい、それでは次のニュースですけども、こちらは iPod Lab さんの方にあった記事です。新型の iPhone SE?背面ガラスがリーク、イオン X で 3D ガラスという記事が上がってまして、今までは秋に発売される、まあ、新型 iPhone のニュースばかりがずっと流れてたんですけども、ここに来て iPhone SE、 こちらのニューモデルの話がちょっと出てきてますね。これ名前が iPhone SE2 というね、名前が記事には上がってるんですが、果たしてこの名前が正しいのかどうなのかはちょっと微妙ではありますけどもね。まあこれの写真が、ウェイボーの方にどうも上がっているということはそうですね。で背面が、ガラス製だということですね。イオン X ガラス製ということだそうですね。このイオン X ガラス、アップルウォッチのスポーツモデルのディスプレイの、保護ガラス、液晶のガラスに採用されている素材ですね。で、裏側の写真が上がってるんですけども、iPhone8 の裏側ってカメラが縦に2つ並んでますよね。でこの SE に関してはカメラ1個で、その下に多分これはフラッシュの穴になるのかながついてるみたいですね。でモデル名が N79 というモデルナンバーが刻印されているということだそうですね。 SE セカンドジェネレーションが出てもおかしくはないかもしれませんけどもね、はい、出るのでしょうかどうなのでしょうかって感じですね。はい、それでは次のニュースですが、こちらはマックお宝鑑定団ブログにあった記事です。 MacBook Pro Late 2016の本体熱によってキーボードのキートップが変形しタイピング音が大きくなる問題は修理対応可能という記事が上がってました。バタフライ構造のキーボードっていうのが、まあ、最近の Mac には採用されてるんですよね。で、これが採用されてるのが MacBook Pro の、2016の15インチ、MacBook Pro の2016の13インチですね。うん。でこれですね、本体の熱によってキートップが変形が出るらしいですね。でこれ変形してしまうとキーボード、打刻時に従来よりも音が大きくなる場合があるということだそうですね。で、こちら修理交換が可能となっていますということで、クレームじゃないや、リコールの対象ではないようですね、今のとこ。だからとりあえず音が気になるという方は多分修理費取られるのかな。まあ Apple Care に入っていれば無料で直してはもらえるんだと思いますけどもね。まあこれがリコール対象になればアップルケア云々関係なく無償修理の対象にはなるんじゃないかなと思いますけども、ただ熱でキートップが変形するってどんだけ熱くなんだろうってね感じがしますけどもね。まあ、確かにこれから夏場暑くなってくると、うん、プラスチック溶けて変形してもおかしくないかなって気はしなくもないですけどもね。はい、まあ音が大きくなって気になる方はぜひ、アプリのサポートへね問い合わせてみてはいかがでしょうか。はい、それでは次のニュースですけども、こちらキナキナさんの方にあった記事です。注意、 KDDI を装った迷惑メールが出回るという記事が上がってました。本日 KDDI が緊急速報という題名で KDDI を装った迷惑メールが一斉配信されていることから注意喚起を行っていますということですね。メールのタイトルは緊急速報、送信元が kddi@easyweb.ne.jp となっているということだそうですね。本文記載の URL を押させ、実在するメールアドレスかを確認し、さらなる迷惑メールの標的にしようとする手口のため、絶対に URL は押さないでほしいとのことだそうですね。うん、送信元もこれ偽装してるようですんでね、 kddi@easyweb.ne.jp いかにもありそうなメールアドレスなんでね、au ユーザーの皆さんぜひお気をつけいただきたいと思いますよ。はい、そしてもう一つ続けて KDDI 絡みのニュースですね。こちらは携帯ウォッチにあった記事です。 au サッカー日本代表6月7日のシリア戦チケットを20組40名にプレゼントという記事が上がってました。KDDI はサッカー日本代表を応援する au ブルーチャレンジャーの取り組みの一環として、6月7日に東京スタジアムで開催される日本対シリア戦を対象に現地で全力観戦チケットプレゼントキャンペーンを実施します。 au ユーザー以外も応募が可能で、 抽選で20組40名に観戦チケットがプレゼントされます。応募期間は5月22日20時まで。応募は特設ページから行いますということでね、au ユーザーでなくても応募はできますということですんで、まあ東京近郊にお住まいの方、6月7日が何曜日なの？6月7日は月か水曜日、水曜日ど真ん中ですね週の行ってみたいという方は応募してみてはいかがでしょうか。まあ20組40名だからね、なかなか当たんないような気もしますけどもね、まあ、応募しなきゃ当たりませんからね。はい、それでは次のニュースです。携帯ウォッチにあった記事です。 DMM いろいろレンタルでペッパーのレンタルが可能にという記事が上がってました。DMM.com はレンタルサービス DMM いろいろレンタルの取扱商品として人型ロボットペッパーのレンタルを開始しましたということなんですが、ただこれがね法人向けということで個人ではちょっと買い入れないのかなって気がしますけどもね。利用料は2泊3日で6万8000円から設定費用も含まれますということはそうですね。シャープのスマホ？ん？スマホだったっけ？あのスマートフォン型のロボットじゃなくてロボット型のスマートフォン、あれも羽田空港だか成田空港だかでレンタルできますよね。こちらはペッパーくんがレンタルできるということだそうで、まあ用途としては短期開催のイベントでの利用っていうのが主な使い方なんでしょうね。まあなかなか購入っていうとね20万ぐらいしますんでね、本体価格が。お試しで、あでも2泊3日6万8000円安かないですわね。はい、ということで法人格を持ちの方、自営業の方レンタルしてみてはいかがでしょうか。はい、それでは次のニュース、こちらもキナーキナーさんの方にあった記事です。マイクロソフトビジュアルスタジオ4 Mac を正式リリースという記事が上がってました。ビジュアルスタジオ4 Mac はビジュアルスタジオを MacOS に移植したのではなく、iOS、Android、Mac 用のアプリなどクロスプラットフォームの開発環境をベースに独自に開発されたものということだそうですね。コード書くと iOS 用、Android 用などアプリが作れるというやつですよね。まあ、まずコードが書けなきゃどうしようもないのかなって気もしますけどもね。これダウンロードはマイクロソフトのサイトからのダウンロードになりますが、メールアドレスかなんかを登録するのかな、マイクロソフトアカウントがいるのかな、ちょっとそこのとこがわからないんですが、これとも3種類あるみたいですね。学生向け、あと個人開発者向け、あとは小規模なチームのためのプロフェッショナル開発者用ツールとかね、あとあらゆる規模のチームで使えるっていうのと、これ全部無料なのかな、どうなんでしょうね興味ある方は落としてみてはいかがでしょうか。はい、それでは次のニュースですけども、こちら AV ウォッチにあった記事です。ピクセラ 4K 試験放送チューナーを12日から予約開始、技術評価用で20万円という記事が上がってました。ピクセラは BS110 度と CS の 4K 試験放送に正式対応した受信機を製品化、 4K 放送関連業者の技術評価用として9月より発売します。発売に先立ち5月の12日から31日の期間限定で法人向けに先行予約受付を開始します。価格は20万円。また 4K 放送で採用される新たなデータ送出方式 MMTTLV に対応したストリームデータをランタン紙から入出力するためのオプションも販売しました。こちらも20万円。たっけーって感じですけどもね。とりあえずこのチューナーがあると、NHK それから放送サービス高度化推進協会、こちらが行っている 4K 試験放送の受信ができますということだそうですね。あの今販売されている 4K 対応テレビって 4K の放送が始まった時には対応しないんですよね。だから地上波、まあ、地上波も 4K になるのかな、衛星の 4K とか受信してみようとするとチューナーをベッド用意しなきゃならない、あもしくはバージョンアップかなんかしなきゃいけないんでしょうけどもね。まあ、今回はこのピクセラさんはこれでちゃんと受信ができますよと。これ飛んでくる電波がね BS と CS の110度違うんですよね。 BS は右旋回の電波で CS110 度は左旋回の電波が飛んでくるんですけども、これ両対応しますよと。チューナー1機で両方に対応しますということだそうですが、まあ、20万円個人で買えるようなレベルではないですね。まあ一般放送は多分2020年の東京オリンピックの中継は 4K になるんじゃないかなと思いますけど、その頃にはまあもっとチューナーは安くなって当然テレビに内蔵されてという形になるんではないかなと思いますけども、まあ、映像は 4K で音声は、1ちゃん2ちゃん 5.1 ちゃん 7.1 ちゃんに対応ということで 22.2 ちゃんには対応しないって書いてあるんだけど、一般家庭で 22.2 チャンネルなんてありえないんじゃないどんだけスピーカー置くんだろうって。22個置くってことですよね。22個と、ウーファーが2つ。そんな家はなかろうという気がしますが、これはもう映画館レベルの話になってくるんですよね。はい、それでは次のニュースですけども、こちら CNET ジャパンにあった記事です。 Google AI 自作キット AIY プロジェクトで提供、第1弾は音声対話デバイスという記事が上がってました。Google は簡単に自作できる人工知能 AI ハードウェアキットを提供していくため AIY プロジェクトという取り組みを開始しました。第1弾は自然言語の音声認識が可能な DIY キット、ボイスキットというのを出しますということですね。これまあ、キットといっても基板上のチップとか部品はすでにハンダ付け済みですね。でケーブルとかスピーカーとかあとスイッチ類、これらを自分で組み立てるというかハンダ付けすんのかな、ハンダ付けが必要なのか、なんかコネクターに差し込むだけでいけるのか、ちょっと この写真だけでは分かりかねますが、まあ組み立ては簡単なようですね。でケースがね、これどうも段ボールでできてるみたいなんですよね。このキットの内容ですけども、シングルボードの小型コンピューターラズベリーパイがベースになってますと。キットにはラズベリーパイと SD カードを除き必要な部品全てが含まれるということなんで、あれラズベリーパイは別に買ってねって話か。どうもそうですね、ラズベリーパイは自分で用意しろってことみたいですね。基板や部品を接続し、段ボール製の箱を組み立ててドライバーとテープで取り付ければ完成するということなんで、ハンダ付けは必要ないようですね。完成まで約1時間半ということだそうですね。今後 Google さんいろんなのを出してくるみたいですね。こういう段ボールのケースに入ったさまざまなキット、 AI キット。お値段がいくらだ？お値段、あと日本で販売があるのかな。アメリカとイギリスでは販売があるとは書いてあるけど、日本で販売があると書いてないんですよね。やるなら日本でも展開してほしいなと。ちょっと面白そうだなって感じがしますけどもね。はい、それでは次のニュースですが、こちらタチラボさんの方にあった記事です。最大6300円オフ、アマゾンで Kindle 母の日セールが開催中ということだそうですね。このキャンペーンは5月14日まで、限定クーポンがを使うことで、電子書籍リーダー Kindle が最大で6300円オフになりますということだそうですね。プライム会員様だと Kindle が5000円オフ、Kindle Paper White と Kindle Paper White 漫画モデルが6300円オフ。一般会員の場合は Kindle が1000円オフ。Kindle Paper White と Kindle Paper White 漫画モデルが2300円オフで購入ができますということですね。母の日にまだ考えてない方、ぜひ電子書籍送ってみてはいかがでしょうか。はい、それでは最後のニュースですが、こちらはどこのニュースだ？ PC ウォッチさんかな？あ、違う。秋葉 PC ホットライン。まあ、インプレスさんの記事ですけどもね。こちらにあった記事です。PC8001 や FM7、MZ80C、懐かしいパソコンがミニサイズで現代によみがえる。春研究所が発表したパソコンミニの詳細と狙いという記事が上がってました。こちらですね、実物大の約4分の1のサイズで、中にラズベリーパイを入れたものらしいんですよね。で外観が PC8001、 それから FM7、 MZ80C、この形をしたケースに入れてあると。でキーボードとディスプレイを用意すれば、一応ベーシックが走るみたいなんですよね。その当時のベーシックではなくて、なんとかベーシックってどっかの記事で書いてあったな。スマイルベーシックというのがどうも走るようですね。で昔懐かしいゲームを再現することができるということですね。 はい、まあサイズが4分の1なんでね、当然ですが 80C のカセットテープとか、テープは当然入りませんということのようですけどもね。この 80C 欲しいなって感じがするんですよね。でお値段がねお安いんですよ。2万円でお釣りが来る。あ、待てよ、消費税入れたら2万円超えちゃうのかな。1万9000いくらだったはずですね。うん、これ発売が始まったらちょっとポチってみようかなと企んでおります。で、まあ、第1弾として発売されるのが、80C、MZ80C ですね、シャープの。で、これの売れ行きを見て、さらにシリーズを広げていくと。今のとこ予定としては PC6001、それから8801を今、目論んでるということだそうですね。発売時期どっかに書いてあったけどな、発売時期どこだっけ、もうちょっと先だったはずなんですけどもね、発売が始まるのは、出てこないなどっかにあったはずなんですけどもね、まあ発売が始まったら、あったあった、10月中旬ですね、今年で。一応税別で 19,800 円で、ゲーム専門店ビープ秋葉原店のウェブで6月1日から予約受付を開始しますと、受注生産ではなく数量限定生産ということなんで、欲しいという方は6月1日にお早めに注文をしてねということはそうですよ。ちなみにこれ現物ですけども、5月の11日明日からですね、14日まで静岡のツインメッセ静岡で開催される第56回静岡ホビーショーで、発表されますということですので、まあ、実物見ることもできるようですのでね、静岡周辺の方ぜひ現物を見に行ってみてはいかがでしょうか。以上、空海 IT ニュース5月11日でした。スキちゃん仕事から帰ってきたようですんで、エンディングからスキちゃんも参加します。
猫のしっぽポッドキャストパーソナリティの猫好きです。
どうもガンちゃんです。
もうまたガンちゃん酔っ払ってる。
猫のしっぽポッドキャストただいま絶賛配信中です
毎週日曜日と月曜日ちょっとガンちゃんしっかりしてよ、
大丈夫大丈夫、全然酔ってないからね。
はい、それではエンディングいきたいと思いますが、その前にスキちゃんお帰りなさい。
こんばんは。
お疲れ様です。
疲れた。
はい、今これ収録してるというか、収録を始める直前に熊本で震度4地震がありましたね。
うん、
ただ NHK も速報だけで、あれ切り替わりはせんだったでしょ。
うん、切り替わってない。
そこまで大きな揺れではなかったのかもしれませんけどね。
あれ震度5以上じゃない？
うん、
4の時でも変わることはなくはないけどな。
そうなのかな。
うん、今一生懸命アナウンサーさんがネクタイ締めてるかもしれない。はい、それではツイッターにいただいたコメントを紹介してください。
はい、昨日の1483回が上がって、おバカさんが配信どうもお疲れ様です、通勤のお供にいただきます、カウント17 これは何誰の名前
知らない。思い奈々さんってこと。
思い奈々さんですね。
はい、はい、
ありがとうございま す、お散歩さんが昨夜の睡眠グラフ4時から7時でも痛くて実質1時間ぐらいしか眠れなかった、五十肩が一刻も早く治ってほしい。
うーん、これは下へ沈むほど
眠りが浅いってことね。
浅いっていう意味かこれ
多分ね。
うーん、
あのお散歩さんちょっと前に言っとられて、最近言っとられんけ収まったんかと思っとったんですけど、実は私も五十肩ある日突然痛みがやってきて、わあ、まずいこれと思っとったんですけど、病院行かにゃいけんかなと思っとったんだけど、
うん、
なんてやつだったっけ、あのね、家にたまたま前買ったやつ、あ、コンドロイチンだ、コンドロイチンゼリア新薬ってよくテレビでやってるんですけどね。
ああ、やってるな。
このコンドロイチン、前膝が痛い時に買って飲んどったやつの残りを飲んだら2日か3日で痛み収まったんですよ。
ほう。
でもお散歩さんはダメなんかな。
どうだろうね。それこそお医者さんで薬処方してもらってるだろうしな。
辛いけね、あれ痛いの。ほんと手も上がらんし。はい、それから、おはようございますって言いたくないほど眠い朝とはいえ、仕事をしないといけないのでコーヒーで目覚まし、コーヒーが美味しいので体調的にはまだ大丈夫。
ありがとうございます。あまり無理をしないようにね。
ねえ、気をつけてください本当に。
はい、
はい、ありがとうございます。江口小太郎さんが、うちで使ってる油、グレープシードオイル、ブドウの種の油です。オリーブオイルを買おうとしたら少し安かったので買ってみました。癖がなくてなかなかいい感じですってことですね。
はい、ありがとうございます。ブドウの種の油、
うん、グレープシード。あのシードって種っていう意味で、あの最近チアシードとかいろいろ流行ってますけどね。
うん、
私これ実は買ったことがないけど、あのグレープシードもいいよっていう話は聞いたことがあって、あのこれも同じようにその抗酸化作用とかがあるよね、あので血液サラサラにしてくれたりとか、アンチエイジングの効果があったりとかね、
うん、
聞きますけど、ただこれ普通に料理に使えるかどうか知らんのよね。
あ、この使え
炒め物や揚げ物、万能にご使用いただきますとか、うん、
使えるってことじゃない、うん、種だからブドウの香りはしないんだろうな。
うん、使ったことがないとわからんんだけど、気になってはいたんですよずっと。今度飲んでみよう。
はい、ありがとうございます。
腕口小太郎さん、お肌ツヤツヤになるね。はい、チュリーちゃんが1481回から1483回拝聴、今朝は気持ちよく晴れ、カレーのせいか眩しい、通勤時にはサングラスが必要かってことで、このカレーはあの年を食うってことですね、うん、カレー、
うん、お年ってことですね。
私もでも眩しいですね。
年取ると眩しくなるの？
あのそういう人もおるみたいですよ。
うーん、
私もちょっとやれません。
そうなのね。あんまり眩しいと思ったことないな、まだ。
あなたは何も感じる人だけ。
若いんだろうな。
バカいんですね。
はい、ありがとうございます。
みっちゃんのあのなんか神経とかがあるんだろうかと思う時がある。本当に
あるわい。ありますせ
い。ありがとうございます。
はい、皆さんコメントありがとうございました。はい、何か面白いお話がありますか。
あ、まず妹の話。
うん、
今日退院したんだろうなって思っとったんですけど、まあ、仕事が忙しくてさっきあの家に帰ってきてから心配で電話をしたんですよ。いつもだったら LINE なんだけど心配だけ電話して声聞こうと思って電話したらなんか周りがガッチャンゴッチャン言うとって、うん、で大丈夫なって、うん、退院したよどうなんって、うん、なんかね体がフラフラするんよって言うけど大丈夫なって言ったら、うん、今焼肉食べてるけど大丈夫だと思うで。はい？みたいな。あれ、焼肉って言ったら、うん、今焼肉の境によって焼肉食べてるんよ。あ、ほんじゃ大丈夫だね。って。すっげえタフ。だって明日から仕事だもんって言うし、とかって言って。もうびっくりすることばっかりで。
うちの。歯ぐきを切ってるんだよな。
え？
歯ぐきを切ってる？
歯を抜いた。
あ、歯を抜いたか。
今回は歯を3本抜いたらしいけど歯医者さんでなんか無菌状況のあれで、うん、で今からその今回手術した病院と普通の歯医者さんとなんか両方掛け持ちで通院するらしいです。
あ、これじゃあ抜歯とかはないわけか。
は？
いや僕は歯ぐきを切ってその膿みたいなのを出すんかなと思ったけどそうではないんだな。
今なんて言ったら抜歯はないんかって抜歯したんだってだけ。
え、もう糸抜いたってこと？
あ、そっちの抜歯？
ああ、そっちの抜歯。
歯を抜くことの抜歯っていう。
歯を抜くの抜歯じゃなくて、いや切ってるんじゃないかなと思ったからそれで縫ってあってそれの糸を抜くんかなと思ったけどそれはないんだな。
いやでもねうちの妹はとっても説明が下手なんで、でも全身麻酔して歯を抜くって。っていうことで普通じゃないと思うんだけど説明がない何しか。
ね、まあ本人も寝とったけん説明のしようがねえんだよね。
いや普通はさだけどそのどういう手術するかとか聞くじゃん事前に。
ああ、まあまあ、
うちの子は何を聞いても全身麻酔のことしか言わないんですよ。う
ん、そういうことか。
なんかね私と人間あののんきなんよねすごい、うん、大丈夫なんだ、うん、大丈夫なんじゃない。
まあ、焼肉食えるぐらいだから大丈夫っぽいよな。
だって歯抜いたばっかりなのに焼肉食べてんのって言ったら、うん、だって奥歯だけそんなに歯がないなんか実感がないとかって言うけど、あ、そう。まあのんきののんちゃんだわ本当。ちょっと羨ましいんですけどねああいうとこが。
うん、ね、焼肉食ってちゃんとアルコール消毒しとるんだろうね。
うん、とりあえず。
あ、でも薬飲んどるとアルコールは止められてるかな。
いや、あの子は飲んどるかもしれんね。お酒好きだけ私と違うて
退院祝いだって
飲んどるかもね。
まあまあ大したことなくて、まあ多分大したことないんだろうけどね、分からんけど。
いや、なんかねその術後の回復が恐ろしく早いで先生がびっくりしとったって。なんだかな。いや、まあなんかその一時はその何あのバイ菌が骨の髄骨髄まで入ってるっていう話でその癌化する恐れがあるだなんだって恐ろしい話聞いとったけ、
うん、
すごい心配しとったんだけど本人がそんなプルッとしとるけね。まあそれが救いっちゃ救いなんだけど、
うん
うん、ね、本当
まあ大丈夫なんだろうな。
それからあとはね今日お昼ご飯久しぶりに会社で食べたんですけど、
うん、
あのドコモユーザーの子が
ん
ドコモの iPhone を使ってる子が、あのヤフープレミアムのなんか会員辞めたっていう話をしとって、
うん、
でヤフープレミアムって一体何の得になるみたいなことを言い出して、毎月480何円ぐらい引き落とされとって、何年間だっつったっけ、 結構何年間もずっと引き落としされとって、今回やめたんだけど、計算したらなんか9万円ぐらいになったって、もったいないとかすごいいいよってでソフトバンクユーザーは今度それいらんくなるっていう話この間やったじゃない、本編で。
無料になるってやな。
だっけ。でドコモユーザーがヤフープレミアの会員だとって何の得があるのとかって言われたんだけど、何も答えられんかった。
ヤフープレミアムはヤフオクに入札するときにはプレミアムは関係ないのか。
だけど出品するとき、だけどそれもお金いらんくなるでしょ。
そうだね。
でなんかそのヤフ、なんつうの、ヤフートラベルとか、あとなんかヤフーのヤフーブックス、
うん、
私なんか読み上げよったけど、ヤフートラベル、うん、楽天トラベルあるし、旅行、そもそも旅行に行かないとか、あのヤフーブックス、うん、アマゾンで本は買う、ヤ本屋があるしみたいなのでこう言い出して、私何にも言えずに黙って聞いとった。
あとは何だろうな、 T ポイントが多めに貯まるとか、そんな関係ないか。ヤフープレミアムの会員じゃなくても
ヤフープレミアムの会員だったらヤフーショッピングは常時5倍のポイントがつくんだけど、
うん、
なんかそもそもヤフーショッピング使わんしっていうし、そうじゃ、やめてよかったよねっていう感じなんだけどさ、
ヤフープレミアム、
私はずっとま落ちてるよ毎月。
いや僕も落ちてるよヤフープレミアム。
あれお金あの引き落としなくなるの？そのお金払わんでよくなるっていう。
多分そうなるんじゃないのかな。うん、ヤフープレミアムは T ポイントが5倍。あとなんだろう。ヤフーでお買い物した時の保証がつく。返品できなかったら購入額の 50% 保証とか、壊れてたら 80% 保証とか、盗まれたら 50% 保証とか。あとはヤフオクが制限なし。ヤフートラベルも 5%、あ、5% 以上。Tポイントがつく。
多分うちこの辺住んでるとこファミリーマートがないよね。で T ポイントの価値がないよ、この豪津市民にとってって、あんまり。
あ、確かにそれはあるな。
でなんかこう今日何人6人7123 6人でご飯食べとって、
うん、
でそうやって言い出して、
うん、
なんか気がつけばソフトバンクユーザーは私一人なんよね。
へ
え。なんかなんでそもそもソフトバンクなんみたいな話になってからさ、なんでなのね。なんで普通ドコモとかあの au でしょって言われて、そうだねって。今は au がいいんかね、なんか月曜日から金曜日までいろんなもんがもらえるんだけど、え、何それとかって話しちゃって、月曜日に一番に出かけてなんかもらえるんでしょったら、いや一番に出かけんでももらえるけとか言って何がもらえるとかいう話をしとったんだけど、
あの毎日もらえるっていうのが何もらえるのかよくわからないな。
なんだけど、まあなんかソフトバンクって嫌われもん、田舎では。
まあ、昔から iPhone 使ってる人はソフトバンクだよな。
うん、あ、そうやって言えばよかったんだ。
うん、あの iPhone を一番最初に発売始めたのはソフトバンクだから、ソフトバンクだよって言えばいいんじゃない、そういう時は。
なんでそもそもソフトバンクみたいに言われて、いや、なんでみたいな。すごい、なんかね、すごい変わり者扱いされるの。どうなんかね。
まあ今から iPhone 買おうっていう人はソフトバンクにはいかんかな、やっぱり。
嫌われもん？
嫌われもんってわけじゃないけど、やっぱエリア的にはドコモの方が 広いだろうしな。
今 iPhone 使ってるユーザーさんどこのキャリアが多いんだろう。
はあ、どうなんだろうね。
うちのリスナーさんってソフトバンク多いんだよね。どうなんです
か。まあ古くから iPhone 使ってる人が多いだろうからやっぱソフトバンク率は高いだろうけども乗り換えてる人もいるだろうし、う
ん、乗り換えてる人もいるかもね。なんか最近はないけど、あの少し前はそのなんか用事があって、例えばそのまあオフの時とかなんかがあってそのリスナーさんに電話をかける、あなんか送ってもらったお礼の電話とかする時、うん、あの電話をかけてあの呼び出し音でわかるじゃんどこのキャリアか。
ああ、ソフトバンクは最初に
プップップって言うじゃん。
あのモールス符号の S が出るな。ソフトバンクはソフトバンクは
タカタッタカタッタし、 AU はプープープーってゆっくり出してる。でどこも普通の呼び出し音だし、で大体のタカタッタカタって、うん、タカタってあんたかな、ごめん、でザザザザって言うけど、あこの人もソフトバンクだとかって思うよったけど、今ってどうなんだろうな。最近もうなんか iPhone 直にか健康にもう LINE 電話が多くなってんで、どこのキャリアの人なんかとかよくわからんし、うん、どうなんだろうなと思ってみたり。
そうだね、
まあ、私 iPhone4 から使っとるけど、
うん、
あの頃から今セブンプラスになったけどね、変わらないことが一つあって、うちの会社はソフトバンクね、うん、場所によって県外なんですよ。
まあ確かにそういうのはあるわな、うん、うちの会社もちょっと奥の方へ入ると 3G になってしまうからな、う
ん、だけど余計になんでソフトバンクなんて言われるんですよね。
なんでなの、
うん、なんでだろう。お父さんが好きだから。
まあそういうことにしとこう、
うん。
はい、皆さんはソフトバンク多いのかな、リスナーさんは。
いや最近なんか au とかってよく聞くような気もせんでもないけど、どうなんで
しょう。乗り換えた人も結構いるだろうからな、
うん、ソフトバンクの人ってどのぐらいおるんだろうな。
うん、
なんか最近ソフトバンク勢いがない感じですね。
まあ確かに孫さんが全然表に出てこないしな。
うん、でなんかプレミアムフライデーだったっけ、ね、
うん、
金曜日のやつだってさあ、そうよ、うん、金曜日のあのご褒美だってさ、この田舎におったら何もご利益がないっていうか、あのご利益じゃない、なんていうか
特典が受けられない、
うん、だけどそれ言うてもなんで受けられないソフトバンクかなって言われるでしょ。
そうだね、ボーツは確かに何ももらえないもんな。
かわいそうなね、私。
乗り換えか、
乗り換え。だって変えたばっかりじゃんセブンプラス。
まあその2年縛りがなくならんとどうにもならんのな。
そうですね。
あ、あとあれもじゃん、ソフトバンクエアもあるじ
ゃん。あ、いらんこと、いらんこと進めるっけ、誰か。
でもその前も ADSL ソフトバンクだったじゃん。
BB でしたね。
BB が。
どっぷり使っとるね、本当。なんか結局リスナーさんがいろいろいい、あの、こう、ためになることを教えてくれても、それ活かしてないけ、みんなが、ああ、何言ってもダメなんだ、この二人って思われてる、私たち。
あの一時格安シムをおすすめされとったからね。
だから全然あれだっけ、もうみんなが知らんって思ってるよね。見捨てないでね。
ただあの格安シム、あの J アラートとかの緊急速報が来ないらしいよ。やっぱ格安シムの人はそれに対応したアプリを入れましょうねって話はありますけどね。
うん、
皆さんはどこのキャリアおすすめかな。
あなたはもうソフトバンクから変わらんつもり。
うーん、とりあえず今のところ変わるつもりはないぞ。あのその T ポイントがたまるじゃん、
うん、
ガソリン代それで安くしてるからね。
あ、そうなんだ。
あとファミマで買い物したポイントも T ポイントが溜まっていくから、そのポイントで
買い食いする
の。あ、やっぱり、うん、買い食いした時のエネオスかな。あの僕が行くガソリンスタンドは T ポイントが使えるんですよ。
うーん、
まあ、もちろん貯まるしね、そこでガソリンついても。だから T ポイントは結構使ってるんで、まあ今のままでいいかなって気はしてるけどね。
うーん、
皆さんはどこのキャリアをおすすめですか。はい、
以上スラウミ IT ニュース5月11日でした。お届けしたのは
長かった1週間もあと1日だよのみっさんと、
もう明日が休みならいいのに、本当に今はのすきちゃんでした。それでは、お、ね、一つ、あのチーズが好きな人、私クリームチーズが好きなんですけど、あのキーっていうフランスのあのチーズメーカーご存知ですか。そこが今キャンペーンやってます。クイズに答えてご褒美もらおうみたいなので、買わんでもクイズに答えてアンケートちょこっと答えると、なんか全国主要6都市のプレミアムホテルのデラックスツインがペア宿泊編宿泊券がもらえるっちゅうのをやっています。とびっきりってね、とびはひらがなで、きりがカタカナで検索すると出てきますので、あのよかったらどうぞ。月ちゃんはレアチーズタルトを食べて応募しました。別に食べんでもよかったんだけどね。はい。じゃあね、さよなら。
おいおい、
なんで、あ、ただもんだな言ったよね。
言ってないよ。
あ、3、4、ただものだんだん。ちょっと頭がやれんな、
いつもじゃ
ん。あんたに言われたくないわ。
Soraumi IT News.